シアンプレゼンツスタジオスモーキ
ー、ギシアンプレゼンツスタジオスモーキー MC のマルコです。
はい、カロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、あの前回あのお流しいたしましたあのジャカルタの、うん、はい、ご一緒いただいたそのカスタムさんのお話ですね、うん、ですね、はい、で、まあ、そのフォローアップじゃないんですけど、うん、カスタムさんにちょっとご登場いただいて、うん、いろいろお話をいただいたわけなんですけど、うん、まあとにかくね、この方はね、その旅のやり方がね、うん、もう本当に地場に根ざしてる、
なんかすごい現地に溶け込んでたっていう話を聞いたんですけども、
は
い、
ね、カスタムさんのね、キーポイントはね、とにかく現地のおばちゃんと仲良くなる。
え、アジアの熟女ですか。アジアの熟女。
そう、ものすごいね、あのおばちゃんと仲良くなるのうまいんですよ。まあそんな話もね、ちょっと中でやってます、
うん、
で、あとね、もう一つ申し上げると、とにかくね、
うん、
とにかく臨機応変に、
え、臨機応変、
はい、物事に対処できるのがカスタムさんのいいところですね。
なるほど、
はい、まあ、今回ね、過ごしていただいて、例えば本当にあの地元のしか乗らないような、ね、うん、ローカルのバスとか、ね、そんなところまで乗せていただいたりとか、うん、あと本当に地元のしか行かないようなマーケットとかに連れてってもらったんですけど、
結構言葉もできる。
あ、もうめちゃめちゃうまいですよ。普通に喋ってますし、普通に交渉してますし。
何の交渉なんですか。
いろんな交渉しますよ。途中なんかね、わけわかんない薬局でね、バイアグラね、売られそうになって、まあそんなこともありましたし。まあね、本当に典型的なね、その東南アジアに根ざしたね、生活を送ってきた。
なるほど。
というのはよくわかります。それは未だにキープしてるというのは僕はすごく、羨ましいなという感じがしましたね。はい。じゃあまずちょっとこの前編ですけど、はい、お聞きいただきましょうか。はい。
はい。
どうぞ。
どうぞ。
いや、マルコさん。
カルスさん。
はい、どうもどうも。いやー、ジャカルタから戻ってきましてね。
お疲れ様です。
いやー、まだ結構余韻がありまして、
うんうん、
すごく楽しい旅だったんで、
なんかでもあんまりまだちゃんとインドネシアの話聞いてないかもしれない、
ね。まあ、前回はね、ジャカルタでね、撮った、うん、カスタムさんと撮った音だけをちょっとお流ししたんですけど、うんうん、まあ、あれは当然現地での話であって、うん、戻ってきてやっぱいろいろ思うところもやっぱあるわけですよ。うん、で、まあ、せっかくなんで、うん、まあ、フォローアップをしたいな、みたいなふうに思いましてね。
あれ？
で、今日ちょっとゲストが。
隣に誰かいますよ。
この方ですよ、ミスターポケモスス。
どうも、お世話になります。
ありがとうございます。です。いや、本当お世話になりました現地で。
いえいえ、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。そしてもう一方、
お、
これは爆笑ですよ、爆笑。
すみません、また来ちゃいました北側でございます。
ありがとうございます。いやー、今回
お久しぶりでございます。
本当にね、もう本当最高なんですよ、この人は。本当にもう爆笑の名前を欲しいままにしますけど、
すみません、またまたお邪魔しちゃいました。
今日も期待しますよ、例え話を。
はい、お任せを。
ありがとうございます。いや、本当ね、カスタムさんと、うん、3泊5日のね、旅だったんですけど、うん、まあ、笠間さんはね、うん、その前後にね、うん、たっぷり楽しみされてみるんですけど、うん、
まあ、
たっぷり話があると思うと、まだ聞いてない話がね、結構さっき、打ち合わせで、ちょっと軽く飲みながら話したんですけど、とんでもないことこの人してて、もう、さすがの、ね、名前変えた方がいいかもしれないですね。
ポケモンズス？
ポケモンズスから、ミスター東南アジアというか、もう本当にね、臨機応変、この方は、
うんうん、
素晴らしいですよ。
いろいろ起こりますね、ミラクルが。
いやいや、それ起こしてるのはカスタムさんですよ。間違いなくカスタムさんですよね。
ミスターアジアンミラクルです
か。アジアンミラクルですよ、本当に。信じられないことがね、次々起きるんですよ、この方は。本当に。
何が起きたんですか。
まあ、それはまあちょっと最後のお楽しみなんですけど、いや、本当ね、カスタムさんにはね、すごくお世話になりましてね、一番ね、僕としてはありがたかったのが、うん、何も初めて行く国なんで、うん、何も分かんないわけですよね、うん、まあ、最初は自力でなんとかなるかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、とはいうもの結構不安で、うん、で、まあ、実はカスタムさんは僕がジャカルタに着く前の日にタイにいらしたんですよね。
そうね、
はい、はい、で、バンコクからそのスカルナハッタ空港にこう移動されて、うん、で、午前中に実は着いてたんですよね、
う
んうん、で、僕は着いたのが夕方です
よ ね、はい、
夕方4時ぐらい、5時ぐらいですか、
う
ん、
そうね、
午前中に。
要はカスタムさんは空港に着いて6時間も僕のこと待って る。
長っ、
長っ。まあ、そんな状態だったわけです。
ていうか6時間も何をなさってたんですか、
うん、いやいや、いや、なんかその空港から街中まですごいこう渋滞するって聞いてたんで、だから1回行ってしまうと、もう 2,3 時間なのね、あれやかっていうので、ね、まあ、それやったらね、一緒に行った方がいいかなと思って。
というシーンですよね。
けど、彼女でも6時間も待たなきゃいけないですけど、やっぱそういう。
いやいや、まあまあ。
もう、カスタム
さん、いや、だから私一人で行っても別にその、することな、特になかったんでね。まあ、そうやったら、で、
い
や、昔のイメージからしたらすごいね、やっぱり白タックとか多いイメージがあったんで、はいはいはい、でそういうので、ね、嫌な思いされるのもありかなと思ったんで。うんうんうん、
いや、本当にそれありがたくて、うん、で、まあ、僕はね、通関を通って、まあ、ゲートをくぐって、うん、まあ、普通ね、ゲートをくぐったところに待ってると思うじゃないですか。うんうん、で、まあ、そう思って、まあ、まあ、ジャカルタ暑いんで、うん、まあ、出発するときは、まあ、日本冬ですから、うん、まあ、結構、上着着ていったんですよね。うん、で、まあ、イミグレーションを通って、しばらく通関を通るまでに若干距離がありますので、うん、ちょっと履けて、うん、まあ、上に着てるものを脱いで、うん、まあ、カバンの中に入れて出ていこうかなと思ったんですよ。うん、で、ちょっとしとけないで履けようと思った瞬間に、うん、目の前に誰か僕のこと呼ぶんですよ。あーみたいな呼ぶんですよ。あ、誰だと思ったら、カスタムさんがそこにいるんですよ。あれとか思って、この人、一回通関通ってるよねみたいな。
6時間もう中にいた？
なわけないんですよ、絶対。だってビール飲んで待ってるとかして。ほんで、あれあれとか思って、うん、で僕はもう上着をね、もう手に持って、で、その荷物検査のとこ通って、うん、でカスタムさんのとこ行ったんです。うん、カスタムさんが、その通関の職員に揉めてるんですよ。
え、
要はカスタムさんは一回出て、うん、またそこから 逆流してきたんですよ。
それ見事な臨機応変ですよ。
そんなのありえないじゃないですか。で係員に怒られてて、で怒られてるんですけど、でカスタムさんが僕の指さしてこいつ待ってんだよみたいな、多分現地語で言ったんですよね。うんうんうん、そしたら係員がなんか急にニコニコしだして、うん、要はあお前いいやつだみたいな感じで肩叩いて。あ、この人ね、ものすごい、なんていうんですかね、状況に対する適応能力っていうんですか。で、しかも周りを、こう、納得させる、力がね、半端ないなと思って。
いやいや、そんなでもないですから。
何か黄金比率を隠し持
ってる。ものすごいですよ、本当に。
いや、まあ、そんな怒る民族じゃないでしょ、と、インドネシアは。
ああ、なるほど。
まあまあまあまあ、みたいな感じで。うん、
でも、なかなか、あれ、できないし、怒られたら、その時、普通すいませんで終わるじゃないですか。うんうん、それを、まあまあまあまあ、いや、俺こいつ待ってんだよみたいな。しかも現地語で流暢の現地で話すわけですよ。まあいいじゃないのって、こういうキャラクターの方が言うと、相手も、まあいっかみたいな感じで、ね、そんな感じです。すごいな、この人だと思って。
まずはそんなエピソードが
出てきちゃって。そっから始まっちゃって、うんうん、でまあ、初日はね、うん、まあ、隊長と待ち合わせしたそのホテルまでね、うん、ご一緒してもらって、うん、で、まあ、面倒しだけさせてもらって、うん、まあ、それで終わりだったんですけど、うん、で2日目ですよ、昼間ね、隊長仕事だったんで、うん、カスタムさんに、まあ、いろんなご案内をしてもらって、うん、まあ、ちょっとそのあたりの、ね、様子なんかブログで結構書いてるんですけど、
もともと住んでらっしゃるん
ですね、
詳しい、
ね、もうね、地元のしか乗らないのはローカルなバスとかね、
乗ったのはバスだけなんですか、
あとね、タイでいうとこの、トゥクトゥクみたいな乗り物も、パジャイ。
パジャイ。
パジャイ。すんごいですよね。20キロぐらい出ないのに、うるさいですね。
カブトムシみたいなね、小さい。あ、サイドカーをちょっと大きくしたみたいな感じ。
乗ってみたいな。
結構雨降ってたんで、まあこれで行こうよって。それで、まあ、ある、その、マーケットから、飯食ったところですよね。
そうね。
で、そこからマーケットまで、ローカル、すんごいローカルマーケットに見たくて、お願いしたんですよね。でローカルマーケットとか連れてってもらったんですよ。でもうそこに着いたのはもう昼の2時3時ぐらい
でした、ね、うん、
だから一応市場も終わってて、うん、で普通その魚をさばく台とか野菜さばく台とかステンレスのね、うん、キッチンみたいなのがあるんですけど、うん、普通はまあ誰もきれいにしてますよね、終わったら。ところがインドネシアはそこで人がね寝てるんですよ、
う
ん、いっぱい寝てるの、
まな板の
上に、まな板の上に寝てるんですよ、うん、
寝てる、
はい、ちょっとブログにその写真載っけてるんで、うん、ぜひ見てほしいんですけど、すげえなこの国はと思って。
まあまあ大体そのアジアの市場は 夜中から朝方にかけて忙しいんでね、うんうん、やっぱ昼間はその休息の時間でね、みんなも
だったら家帰って寝ればいいじゃんと思うじゃない
ですか。そうですね。
まあそう思って見てたんですけど、で市場は結構広いんですよね、あれ、
うん、
でブラブラしてて、うん、でちょっと行き止まりみたいなとこがあって、その行き止まりの真正面にそのイスラムなんで、お祈りする部屋があったんですよ。で、お祈りしてたんですよね。で、見てて、ああ、こういうふうにお祈りするんだと思って、うん、こんなところでもちゃんと部屋があって、うん、で、うん、近くにふっと横見ると階段があって、そこにおばあちゃんが、うん、すんげえ芝生のおばあちゃんが座ってて、うんうんうん、で、
で年の頃あれ何歳ぐらいですかね。
どうすか、わかんない
。70ぐらいですかね。
70とも言える、80かもしれない、ひょっとしたら90かもしれない、うん、要は本当日本の田舎にもいるその、うん、しわくちゃのなんか結構怖いおばあちゃんいるじゃないですか、あんな人が座ってたんですよ、うん、で僕ねせっかくその場見たんで写真ぐらい撮りたいなと思って、うん、iPhone をその撮っていいかぐらいニュアンスでそのおばあちゃんに向けたんです、うん、そしたらものすごい顔で睨まれて、うん、怖っそれダメだと、その神聖なるね、うん、場面だからそのままやったらダメだっていうことなんだと僕は理解したんで、うん、でああすいませんみたいな感じでこうちょっとこうちょっと横を向いてたんですよ、うん、そしたら、うん、あれなんか会話する声が聞こえてきて、うん、でよふっと横見たら、その階段のおばあちゃんが座って横にカスタムさんが座ってる、
喋ってる、なんか見覚えのある男が、
あれみたいな、なんだこの人みたいな、普通に喋ってるこの人、
いや全然そう気づかなかったですよ、そんな感じでしたかね、
結構和やかになっちゃって、
で写真は撮った
の、それは撮れなかったんですけど、もう普通になんか、なんかね、そのおばあちゃんとカスタムさんが話してる雰囲気って。その何十年ぶりかに村に戻ってきたなんか町の青年みたいな、お前これまでよくやってたなみたいな、そんな感じですよ。
ちなみに何を話してたんですか。
なんかね、
覚えてないの。
いやあんま覚えてないですけどね。
すごかったですよ。もう普通に喋ってて、おばあちゃんの肩抱きながらこうやってね、こんな感じでした。おばあちゃんが嬉しそうにニコニコしちゃって、僕に向けた仕事だと全然違うんですよ。なんだこの人はと思って。
そんなね、もうそういう風に見られたと思ってないけど。
全然覚えてないですよ。うん、だってそもそも、うん、カスタムさんとね、その空港からダウンタウンに向かうときに、多分その時の話なのかな。そのインドネシアって島国じゃないですか、はい、ものすごい島の数が多くて、うん、ローカルの言葉が多くて、うん、要は年配の人ってその共通語のインドネシア語があんまり話せない人がいるって言ったんですよ。それを聞いてたもんだから、うん、で明らかにあの老婆は、うん、まあ下をどんだけ若く見ると70歳ぐらい、うん、上見れば90歳ぐらいのおばあちゃんだから、うん、本当にしわくちゃの、うん、日本でも田舎に行けばね、そういうなんかちょっとしわくちゃの怖いおばちゃんいるじゃないですか、うん、あんな感じのおばちゃんで、うん、でもちろんカスタムさんが話したインドネシア語ですよ、うんうん、通じるのかなみたいな感じで話したんですけど、うん、見てたんですけど、うん、普通に喋っててこの人のね、現場適応力っていうんですか、
まあまあね、でその言葉はその難しくなかったと思うんですけど、いや基本的にでもね、私はそのどこ行ってもその、おばちゃんはおばちゃんおばあさん、アジアのね、
うん、が好きなの、
韓国にしてもそうですけど、やっぱりこう味があるというか、話しやすいし、人懐っこいしね。
やっぱりそれがカスタムさん流のやっぱり旅なんですよね。
面白いですね。で女の子とか男、おっさんであれば、ちょっとやっぱり、なんかこう、ちょっとこう、構えるところがあるんですけど、はいはいはい、もちろんなんかすごい入っていけるというか。
ものすごい自然に入ってきましたもんね。
だからそれで、いろんなその地元のことも、ことが分かる分からないにしろいろいろ教えてくれるっていうのもあるし、ね、楽しいですね、そういうの。
その後もブラブラした時も同じような場面結構あったんですよね。大体何か尋ねるの大体おばちゃんなんですよ本当にで普通になんか道聞いたりとか、うん、これいくらとか普通におばちゃんに聞いてたんですけど、見事でしたね。
うん、それなんかテレマカシーとか言って挨拶してこう入っていく感じ。
そう、僕はだって覚えたインドネシア語でそれだけ。テレマカシーと、あと向こうからテレマカシーで言われたら、さまさまって言うんですよね。
さまさま。
どういたしまして。
そうですね。それだけしか覚えてない。
あれ、バイアグラを打ってくるおばあちゃんもいました
ね。そうそう、いたいた。その、飯食ったフードコートの、うん、近くにちょっと薬屋さんがあって、うんうん、でまあ、僕、全然気づかなかったんですよ、うん、でもうそうそう治療に出ようかって話をしてて、うん、で歩いたんですよね、うん、そしたら、先に僕歩いてて、うん、後ろからカスタムさんが僕を呼ぶんですよ、うん、でちょっと来てくれ何がって言ったら、その薬屋のおばちゃんに捕まってて、うん、バイアグラをなんか買わされそうになってた
いや、呼び止められて、いや、まあ、まあ、見ていけみたいな感じで、一粒なんぼで、
思いっきり買う気だったんですよ、いやいやだって、ものすごい僕に勧めたじゃないですか。
いや、まあ
カルロさん売り子なのみたいな。
いや、もしかしたらカルロさん食いつくかなと
思って。確かに興味あったけども。いやなんかね、一緒になってね、なんかね、ボリューム出てたんですけど、この人僕にすごいですよ。いや、実際通訳しなきゃいけないから、おばちゃんほら、インドネシア語で喋れないでしょ僕できないんで、うん、んで、カスタムさんがおばちゃんに、うん、おばちゃんはね、これね、
事故があったらね、3割引くよとか言ってる。いらないっすよ、みたいな。
そんな必要ないと。
そうそうそう。いらないっすよ。いや、でも買っといた方がいいんちゃうかな、って言うんで。いや、いらないでしょ、みたいな。
どっちの国の人だったんです
か、どっちの身柄なのみたいな。
あれも、ついついおばちゃんのちょっと肩もつかなくなるもんね。
おばちゃんの時がね、両日、あれ、でも2、30分くらい話してました
よ、ね。最悪
なの。あ、でもない、こうでもないっつって。
いらないって言ってたのみたいな。
結構僕もね、あ、買った方がいいのかなって気持ちになっちゃって、もう使う場面ねえよな、みたいな。あれね、カスタムするおばちゃんの時はちょっと恨めてる瞬間ですよ。で、でもその後スコールになってね。
うん、そうね。
でそのモールにあるちょっとカフェでね、ちょっと可愛い女の子がいて、うん、ほら、そうなんですよ。
それって、巨乳ですか？
巨乳でした。
巨乳です、ね、
ちょっとあの、コンサン流に言っていい、
はい、
例えて言うなら、はい、インドネシアの、はい、巨乳の足立由美みたいな。
おい、
あー、
こんな感じですよ。
おい、ちょっとロリ系の。
ロリ系の。
おいおいおい。
ちょっとこれはブログに写真ちょっと公開しちゃってるん
だよ。顔も出て
る。顔出し、顔出し。
これはもう必見です
ね。必見ですよ、これ。
まあ、インドネシア美人ですね。
ですよね。まあ、雨が降ってたんで、はい、めちゃめちゃスコールだったんですよ。はい、まあ、ちょっと雨宿り代わりにカフェで入って。
まさかそのスコールで白いワイシャツが。
コンサニューにも
ついて。いや、別に、濡れてはいないです。
ちょっとすいません。
外にいるわけじゃないけど、
中に先走ってくれ。ちょっとじゃあ先走ってくれ。ちょっと妄想が
膨らんで。すごい妄
想。まあ、なんていうかもう軽くね、まあ、コンサニューにいいでもしようかみたいな感じで行って。で、まあ、たまたま Wi-Fi の表示があったんですよね。
うんうん、
で、ちょっと Wi-Fi でも使えたらいいなと思って、うんうん、その子に Wi-Fi のパスワードと ID を教えてくれって言って言ったんですよ、うんうん。で、紙に書いて持ってきてくれたんですよね。何回やっても入んないですよね、
うんうん。
で、そのパスワードと ID を何回も何回もいろんな、その、持ってきてくれたんですけど、全、う、然、んうん、入んなくて。
え、最後まで入る？
最後まで入んなくて、あ、インドネシアいいなって思って。
なるほど。
いや、ちょっと雨が降ってるからって
言った
ら
いいよ。
関係ないやろ、
ね、全然関係ないやろ、みたいな。
まあ、雨が降ってるからちょっと入りづらいから。
ねえよ、そんな。
ああ、なんかでも分かる気がするな。
なんかそんな子でしたよ、
ね。
結構いい子でね、でもね。で、まあ写真とか撮ってね。
うん、でもそういう言い訳とか、うん、そのおばちゃんとか、そういうのすごいインドネシアっぽいんですよね。
そうなんですよね。うん、だそういうのはすごくね、カスタムさんはね、うん、なんかね、好きみたい で、
うん、
で。結構ね、めちゃめちゃなんか現地語でね、馴染んじゃって。
うん、
結構羨ましかったですね、あれ、
うん、現地語喋るって絶対面白いですね。
強いですよね。
絶対面白いと思います、ね。
もうちょっとこう、有効に使いたいですね。
ちょっと思いっきり有効に使って
い、うん、いやいやです。もうちょっとね、あの、うん、今後はちょっと、もうちょっとこう、奥深く行きたいなと思いますね。
でも、ほら、言っちゃっていいですか、これ
。あ、ちょっと聞きたいですよ。
言っちゃいけない話なんて、ないですよね。
なんかあります
ね。スモーキーで。
え？何？スモーキーにタグがないって
こと？ないんじゃないですか？
タグに挑戦しましょうか、じゃ
あ。お願いします。
あのね、はい、僕は、日曜日の夜の便で、東京に帰ったんですよ。
はい、
で、カスタムさんは、月曜日の朝に台湾を経由して大阪に戻るっていう
工程で1日ずれてる
スタッフってことは笠野さんには空白の一夜があるんです
ちょっと空白の一夜ってちょっとなんか表面一つ響くじゃないですか
響くでしょこれ、
うん、
空白のね
要は西村京太郎です
要は日曜日の夜に笠野さんに何かが起こったんですこれぞまさにカスタムさんっていうことが事件が起こっちゃったんです
よ。え、何が起きたんですか？
ちょっとこれカスタムさんの力が
起こりましたね。
説明してくださいよ。僕もこれ聞いてぶったまげたんです
よ。な
さすがだと。
あ、とあるホテルですね、あれね。
まあ、ホテルはホテルなんですけど、うん、まあ、普通のホテルじゃないんですよね。
普通のホテルじゃない。
そこから説明しろといいんじゃないですか。
まあほらディスコあり、
はい、
ナイトクラブあり、うん、その中でいろいろできるルームがありの、
うん、あ、総合レジャー施設みたいなホテル、
いろいろできるルームって何なんですかそれは。
トータルアダルトエンターテイメントスペース
なんです。すごいすごいとこあるんです
よ。これはね、
ジャカルタはなかなかすごかったですね。久しぶりに行きましたけど、
イメージ的には、
はい、
カサンさんが、
はい、
ゴーゴーバーってあるじゃないですか、タイの、バンドタイのね、はい。ゴーゴーバーの仕組みと、タイの MP、はい、マッサージパーカーですね、
はいはい。
これが合体したようなスペースがあって。
それはホテルの中にそのスペース、
ホテルの一室が、要は、
ジャカルタはイスラムの国なんで、うん、あまり公にできない、明るさにできないと、うん、で見た目は普通のホテルなんですって、うん、で1階とか実際もう中華レストランとかあって、うん、当然そういうホテルは中国人系の人が経営してるわけですね、中華系の人が経営してるわけですよ、で1階レストランですよ、うん、で2階3階4階とそういうスペースが設けられてて、
それはもうハラル認証
当然ハラルポーン使ってない
もうあると思います、あると思います
でカスタムさんがそこにようやく一人であ
もう一人で挑んで
行っちゃったんですよ、で入った瞬間、うん、イメージはいわゆるゴーゴーバーがあると、はい、ゴーゴーバーが、まあ、ありますよね、要はねイメージ的には
イメージがわからないんですけど待って一応じゃあこのホテルです
ごくわかりやすい説明しましょう、はい、その場所のイメージですよ、うん、野球場って外野スタンドがあるじゃないですか、はい、外野スタンドがあってバックスクリーンがあって外野スタンドでしょ、はい、で外野スタンドをひな壇だと思ってください、
はいはい、
でかいでかい、はい、
ひな壇があってバックスクリーンを55番ステージだと思ってください、
はい
はい、でさらにまた外野スタンドがありますよね、
はい、
それをみんなでピッチャーバンドの方から見てるっていうような
爽快な感じです、
ね、そんな感じですよ、うん、そういう場があるんですよ、
それがホテルの中にあるんです
よ、ホテル一室にフロアが全部それなんです、
ちょっと僕の中で今、うん、インドネシアが夢の国になって
きてます、2階してるんですよ、1階が中華料理が入ってて、はい、で2階が
2階3階4階そんなのがあるという そういうドリームファンタジーが実はジャカルタにあったということですね、
そんなところに一人で居残って何をしたんだって話ですよね、
ようやく入っていったわけですよ、うん、でそのホテルはキーポイントはそのホテルを経営しているのは中国人だってことだ、うん、ってことはそれプラス中華流の置屋が合体してるってわけですよね、
ホテルの中に、
そういうことです、あの中国の置屋ホテルの置屋っていうのは、はい、要はあるフロア、例えば、はい、ホテルがありますよね、でなぜか6階7階が多いんですけど、はい、エレベーターで押しても止まらないフロアがあるんですよ、
いいですね、はい、そういうの
それを確認すると上の階でも下階でもいいですけど、はい、そこで降りて階段で上がるなり下がるなりして、はい、そのフロアまで行くんですね、はい、でドアを開けるとそこに受付があるんですよ、はい、なぜか受付が、はい、で受付があって、まあ、お金を払うと、はい、部屋にある部屋に通されるんですよ、
お
でそこにずらーっとシャオチェが
おい
ずらっと来るわけです、でそのルームを利用して、はい、まあ、一線交えるというそういう仕組みが中華式の、
中華式はそうなんです、
中華式ホテルオッケーなんですけど、
そんな中華式が
それが要はジャカルタにそのゴーゴーバー、大式のゴーゴーバーと合体したスペースがそこにあったという、はい、
ジャカルタ式があるん
だ、うわ
ねえ、そのステージがあってそのひな壇があって、はい、あのそのひな壇に座ってるコーラを、まあ、品定めに、
うん、なるほど、
どうやって品定めするんですか、
どうやってそれは流儀があるんですか、
あるんですよ、
あるん
です
よ、
カスタムの流儀が、
いや普通、普通どう思います、普通どう思います、
いやいや僕なんか普通に眺めて一、うん、人ずつこう誰が可愛いかなみたいな、
ピッチャーズマンドから、うん、ガイアスタンドまでちゃんと
して、ね、会議室でこうなんかこう黒板っていうかその、
はいはい、
あれを見るとき何使います、
プレゼンするとき何使います、
今回はここまで、次回の配信をお楽しみに。